こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。今日はゲストをお連れいただいたんですが、ご紹介いただけますか。
はい、私たちのクリニックに地域医療研修として、沖縄赤十字病院から1ヶ月診療に来てくださっている、研修医の鴨澤マリン先生です。
鴨澤です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。鴨澤先生は赤十字病院からっていうふうに伺ったんですが、
はい、
大きい病院だと思うんですが、やっぱり大きい病院と地域のクリニックっていうのはこう何か違いってあるんですか。
そうですね、私は赤十字の方ではだいたい救急外来とか入院の患者さんを見ているんですけれども、やっぱり状態が悪くなった患者さんがその一時期入院だとか外来だとかに来られるので、田名先生みたいに 長年患者さんを見ているっていうところで、結構信頼関係などがかなり違うかなと思います。
そうなんですね。じゃ、城下町クリニックでは、
はい、
鴨澤先生はどんな診療をなさってるんですか。
私はですね、だいたい初診の方だとか発熱の患者さんの方を見させてもらっています。
なんかこのところ田名先生発熱で診察を受けに来る方が多いというふうに聞いたんですけれども。
そうですね、今インフルエンザも増えてますし、コロナも実はちょこちょこ毎日来るもんですから、先生頑張ってくれています。あと、先生も今初診の患者さんって言ってくれたんですけど、赤十字だと救急外来で1回しか会えないとかですけど、先生1ヶ月いらっしゃってくれたんで、例えば初めて来た人を2回3回ぐらいまで見て、それから私たちにつないでもらう、これをなんか先生にぜひ体験してほしくてですね、先生の信頼感で患者さんがまた次来てくれる、そういうのをこの1ヶ月間取り組んでもらってます。
あ、そうなんですね。じゃあもう1回だけではなくて、
はい、
またお見えになりましたねっていう患者さんも中にはいたわけですね。
そうですね、2回目の患者さんもちょっと関わせていただいて、やっぱり2回だけでも少し信頼関係っていうのはちょっと違ってくるかなと思います。
ああ、そうですか。でも手応えを感じてるところなわけですね。
はい、本当に勉強させていただいてます。
はい、さあ今日は一枠お付き合いいただきたいなと思います。さあ先生、12月になりました。明けましておめでとうございますから、1年あっという間だなっていうふうに思っているんですが、先生今インフルエンザ流行ってますねっていうお話が出てきました。全国的に流行してるようなんですが、どうでしょうか。
はい、確か火曜日の水曜日かな、 NHK で特集でやってましたけど、今本当に全国でインフルエンザが急増してるみたいで、やはり沖縄よりも早く気温が下がって、密室ですし、窓閉めますから感染が増え出しているようです。で、沖縄も例年正月明けの1月元旦明けぐらいから急増しますので、そういった意味で私たち今はまだ徐々に増えている段階ですけど、正月明けっていうのが私たちも正念場だなと思っています。
じゃあ先生たちもちょっと警戒はしているということですね。
そうですね、はい、
はい。でもね、ちょっとその中にコロナが混じってるっていうふうにお話ありましたが、つい私たちは過ぎてしまってもう大丈夫でしょうというふうにこう思ってしまっているところあるなって今反省しました。
はい、今ですね、それで私がメインで取り組んでいるのが、先ほど鴨澤先生おっしゃったように、毎日、80人ぐらいの患者さん、高齢者の方中心に見ますけど、65歳以上の方が来たらもうこの年内のうちにインフルエンザコロナのワクチンやりましょうと、予防することによって重症化が防げるので、今最近コロナのワクチンに関していろんな噂が飛び交っちゃって、敬遠されがちなんですけど、それをコロナのワクチンを必要性を丁寧にできるだけ説明して、近いうち年内にもう一度来てワクチン打ちましょうっていうのは今一生懸命口説いているところです。
そうなんですね。もうワクチンもいろんな製薬会社から出しているものがあるんですか。
今5種類市場に出てるんですけど、ただ5種類の中でも今一番よく使われているのが昔から集団接種でよく使われたファイザー社のワクチンで、これが 1人1本ずつのバイアルになってるんで、前のように1バイアルに5人分なので予約制とかではなくなってるので、逆にもう今気軽にインフルエンザと同じようにいつ来ても打てるようになってるもんですから、高齢の方にもういつでも大丈夫ですよと言って今一生懸命進めているところです。
はい、まあ、インフルエンザももちろんそうなんですけれども、かかってああ辛いっていうその前に予防ができるわけですもんね。
そうですね。先日新聞報道で出たんですけど、この1年でインフルエンザ関連で亡くなった方とコロナ関連で亡くなった方見たら、コロナで亡くなった方が多くて、ですからそういった意味ではワクチンは重症化を予防するっていうのはもうしっかりデータが出てますので、患者さんには正確にそのワクチンの意味を理解してもらって、かかりつけ医の先生に悩んだときは相談してぜひ接種を受けてほしいなと思っています。で、今もう65歳以上の方だけということになっています。もう若い方はもう抵抗力あるので、むしろあまり積極的に進められなくて、65歳以上で抵抗力が落ちそうな方々が一番の対象者になるので、皆さんの周りにいるおじいちゃんおばあちゃんを守るためにもですね、ワクチンを必要な方は65歳以上の方はぜひ前向きに考えてほしいと思っています。
わからないことがあったら、不安なことがあったら、かかりつけの先生にやっぱ質問するっていうのも重要ですね。
そうですね。それが結構私診察の帰りに言われるのが、悩んでいたけど先生から話聞いて納得できましたって言って、はい、じゃあワクチン前向きに考えます、でそうか来週来ますみたいな方が今多いので、ぜひ正確な理解をかかりつけの先生と話して決めてほしいなと思っています。
ね、コロナ禍で大変な時期っていうのはあまり思い出したくないなっていうこともありますけど、あの時に私たち頑張りましたよね、感染症にならないようにっていうことで、ちょっとあの時の対策も思い出す必要はあるかもしれないですね。
そうですね。ぜひもう国はもう年に1回の接種を決めてまして、もう来年以降もずっとインフルエンザとコロナっていうのは毎冬皆さんに案内状、いわゆる接種券が来ますので、はい、ぜひ年に一度は受けてほしいなと思っています。
はい、参考になさってください。さあ、そしてですね、私の方から田名先生に質問なんですが、はい、先生、沖縄県医師会の会長になって、もう半年ですか、はい、もう大変な役目だとは思うんですが、この半年間、まあ、先生が会長という立場で携わってきて気づいたこと、あ、これは一つ進んだなとか課題だなっていうふうに感じていることってありますか？
はい、今、私もクリニックを運営するときもそうなんですけど、一人でできることって限られているんですが、医師会だと私と同じようにこう沖縄のためにと思う役員の先生方が16人かないまして、その皆さんが同じ思いでこうそれぞれの分担された仕事を頑張ってくれています、先ほどの発熱が患者さんが増えた時の対応方法ですとか、小児で救急外来が大変になった時にそれをどうするか、あとは身近な話題ですと、最近病院の看護師さんが不足しているので、その看護師さん不足をどう対応するかですとか、あと今病院がちょっとコロナが明けて結構患者さんが減少して経営が大変になってたりして、そこのヒアリングを病院の先生方から集めて、で私たち医師会が何ができるかとかですね、こういったことを今みんなで一緒になって取り組んでいます。そういった意味では自分のクリニックを守っていた自分と、今度は沖縄の医療全体をという形で、みんなで力を合わせてやれることに今やりがいを感じてますので、だいぶ今診療もしながら医師会長の仕事もするということで、だいぶ自分のバランスも今取れてきて、今はやりがいを持って楽しくできているところです。
そうですか。もう先生がこの間おっしゃっていたもしもの時のハンドブックっていうんでしょうか、あれが新聞に掲載されていて、あ、これ田中先生がおっしゃってたのだっていうふうに見かけた時に、あ、この取り組みってやっぱり一歩ずつ一歩ずつ進んでるんだなっていうふうに私も実感しました。
そうですね。やはりもう健康課題っていうのは逆に今回のコロナを通してかなり表に出てきたので、会長になって一番まずそれに今取り組んでますので、これから先他にもいろんな問題があるんですけど、優先順位を決めて仲間と一緒に一歩ずつ前進させていきたいと思っています。
この仲間と一緒にっていうこの言葉も力強いなっていうふうに感じました。
はい、ありがとうございます。
さて、まあ、本当にこの1年いろんなことあったなっていうふうに私も12月に入って振り返ったりするんですけれど、さあ皆さん の, あの健康ご読みはいかがでしたか。1月から上等、うん、今回はちょっとっていうような感じで上がり下がりはあったかと思うんですが、また2025年に向けて良い計画を立てていただきたいなと思います。さあ先生、2025年なんですが、1月は1月8日水曜日午後7時配信ということですが、年頭は田名先生なんですね。
はい、今回はですね、私が開業して一番診療の中心に頑張ってきていた血圧の治療に関する話を、うん、私がどんなことをやってきたかっていうのを紹介したいと思っています。
高血圧に真剣に向き合ってというテーマでお話ししてくださるということですので、これは私には関係ないということではなくて、誰しもいつか必ずここに向き合わないといけないことになってくると思いますので、ぜひ配信ご覧いただきたいと思います。首里城下町クリニックの地域向け医療講演会は YouTube で配信されています。過去 の, 講演会もですね、アーカイブでご覧いただくことができますので、ぜひアクセスしてみてください。詳しくは首里城下町クリニック、電話 098-885-5000 885-5000、またホームページは首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。 YouTube もそちらからご覧いただけますのでアクセスしてみてください。さあ今日はですね、現在地域医療研修中という鴨沢先生にも来ていただきましたが、鴨沢先生、これから自分はこの科目で頑張るんだっていう方向ってもう決まってるんですか。
あ、そうですね、私は、来年度から琉球大学の眼科の方でも学ばせていただく予定です。
眼科、
はい、
いや、また難しいところだなというふうに感じましたがなんかきっかけがあったんですか。
そうですね、私はもうきっかけとしては、私自身が結構強度近視でかなり授業でこの網膜剥離のリスクが高いよとかいろいろと話聞くことがあって、うん、でそこから、もう自分自身のことをっていうので、きっかけで興味が出るようになって、でそこから、そうですね、決め手としては、琉球大学の眼科の方ですと、研修でベッドラボって言って豚の目を使って白内障の手術をさせていただけるという、
は
い、そういったこの取り組みがされていて、もうすごい教育熱心なところなんですけど、そこでやってみてちょっと私向いてるかもしれないと思って、それが決め手になったところはあります。
ご自身 の, 体験から、そこから興味を持ってここで頑張ろうということですね。
はい、
じゃあ あれですね、田名先生、ミームン病院で、
はい、
鴨沢先生は
そうですよ。もう本当に先生はこう多分これから先眼科でこうスペシャリティを持っていくんですけど、うちのクリニックに来ても非常に患者さん一人一人と丁寧に接してくれていて、眼科の先生に必要な、内科の考え方とか知識っていうのを今回1ヶ月で持ってくれたかなと思ってるんで、先生がそういった基礎を持った上で専門に入っていかれるんで、先生のご活躍をますます期待しているところです。
はい、今日は首里城下町クリニック院長田名武先生、そして、現在地域医療研修中という鴨沢真凜先生に来ていただきました。先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来年よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。